こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中道です。今日の数学の部屋も MMM のメンバーに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。は
い、じゃあ今日来ていただいた皆さんの自己紹介をどうぞ。
あ、僕ですか。
はい、こんにちは。福井高専5年電子情報工学科丸山宏です。いつも英語の部屋、英語の林を担当させていただいていますが、最近は数学に浮気しています。というわけで今日もよろしくお願いします。
はい、そんなに近寄らなくても十分入るので
性能はいいので
大丈夫ですよ。はい、じゃあ、
はい、はい、こんにちは。2年物質工学科中村和樹です。数学理科が好きで MMM にも参加させていただいてます。まだまだ新米ですが頑張ってます。
はい、もうあの名前だけで結構ですよ、あと3人。はい、じゃあ次。
こんにちは。3EI 電子情報工学科の北島です。
はい、
こんにちは。 3EI の矢野正宏です。
はい、
こんにちは。 3E の玉木理です。よろしくお願いします。
はい、玉木くんでした。お、何か落ちましたんで大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、まあ、数学の部屋ですね、まあ、50回を超えて、まあずっとこうね、まあ、女子学生さんと非常にこう一緒にやってたんですが、ちょっとしばらくその学生さんが卒業しましてですね、でまあいろんなこうどういうふうにやろうかと探っていたんですが、まあ、結局 MMM のメンバーと、まあ、あの数学について語ろうではないかということで、はい、で今日はテーマを、まあ、小学校 3,4 年生ぐらいまでの算数の思い出ということですが、一番 3,4 年に遠い、丸山君はなんかその
小学校10年前ぐらいですよ。
え、あ、それでも10年前か。
まあ、そうだね、昔前ぐらいです。はい、はい、
どんな授業の思い出があるんですか。
授業、
算数授業、授業でなくてもいいよ。
授業はあんまり思い出ないですね。どっちかっていうとなんか日頃考えてたっていうとあれなんですけど、なんか集団登校があるじゃないですか、うん、集団登校あると地面ってタイルがあって、こう 2校ごとにタイルがあったりすると2校ごとに歩けば黒踏まないよねとか。
ああ、もうその頃からかなり変わったから。
でもなんか黒踏んだら負けとかなかったかな。黒踏まないように歩こうねみたいな、そんなことばっかしてました。
なるほどね。ああ、中村君は一番、逆に一番あの 3,4 年に近い。
まあ近いといっても記憶はほとんどないんですけど、うんうん、まあ、授業の初めにやるその掛け算の練習として、うん、その100マス計算の掛け算をやったんです。それを友達とよく競ってて、まあ、授業じゃなくても休み時間にやったりしてたんで、それが思い出に残ってます。
割と早かった方。
一応、はい、早かった。
クラスでは
早かった方です。
なるほど。今ここ中村君の話でやったなという、
はい、
その3年生3人
やりました。
懐かしいですね。
はい、
もうちょっと声張らないと入らない。懐かしいですか。
そうですね、ものすごく懐かしいですね。結構最初にゼロしか書かないっていう悲しいことをやりましたね。
あの書けるゼロっていうので、
そうそうそう、
ずっと1行目か何かはずっと1段目っていうのかな、ずっとゼロ。
そう、誰か俳句もう少し俳句突っ込んでほしいんですよね。今
ちょっとわかんないです。
かける1とかも
な。あ、よくやって
る。
そういうの、めんどくさい。
どうなの？横にこう数字が並んでて、縦にどっちがどっちかける？
どっちともに数字がバーッと
並んでて、で何かける
何
っていうことかな、うん、それは1とか0は省かないの？
もう100マス。
100マスだから省けないんだ。
あ、そう。
そうだね、1から0から9までだからね。
そう、99マスじゃない。あ、違った。
81マス、81マスでも1の段があるからな。81マスでもな。ねえ、そうやね、すごいね。そうだね。
掛け算でするの？
足し算もあります。
足し算のイメージが。
掛け算しかやらなかったの。
足し算のイメージ。
足し算、
引き算、掛け算、
引き算ね。うん、なるほど。いや、あの100マス計算は、まあ、最近ちょっと有名になったりね、まあ、したんだけど、まあ、僕もあの今このくらい、この今の MMM のメンバーで、あの電所のね2人には去年2分テストをさせましたよね。
ああ、
微分、積分の簡単な公式を20個、
何も2分間で、きついと思わなかったです。
ね、20問を2分間で結構最初厳しかったけど、まあ、そこそこできるようになったからね、うん、あのまあ集中力養ったり、まあ、頭の体操なんだけど、うん、でもあの句とかやっぱり覚えきってしまうでしょ小学校の時はね、うん、だからやっぱりね簡単な基本的な計算はねあのなんていうのかな覚えてしまうもんなんだねであの僕はよく授業で言うのはあの計算は基本的に暗算だから、うん、で例えば2桁かける2桁が暗算でできるかって言うたら暗算でできないので筆算になるでしょで筆算って言ったところでそれは数を覚えないでいいように書くだけで実際に計算している1桁かける1桁とか1桁足す1桁は暗算だからね、うん、だから極端に言えば10桁かける10桁だって筆算すればできるわけじゃん。
なるほど、
どうでしょ。でそれはその暗算の繰り返しをずっとすれば分かるわけだから、ただ全部ね一瞬にしてさフラッシュ算みたいにやるような人とは違うけど僕らはね、うん、他に100マス計算以外に何か玉木君なんか何か思い出は、
うん、そうですね、文章題の問題でその時先生に習った思い出深い方法というのがのと、まあ、文章題の文章中ののとわに丸をつけるんですよ、
うん、
でのの四角倍がなんとかはとか、うん、そういう風に覚えてでそれを一応図に書いて、うん、左側にのを書いて、うん、右側にわを書いて、で矢印を書いたりして、で割合なりを求めたり、うん、でそののの値を求めたり和の値を求めたりっていうのを4年生ぐらいから多分やり始めたと思います
ね、うん、今と同じようなことをやった人が他にいません？
多分僕もやってました。
やってた、
はい、小学校の頃先生がやっぱ同じやり方で教えられました、
うん、なるほどね。あの、まあ、小学校の先生もあのいろんなあのそういう教授法っていうかねそういうのをやってるのがあって、ただまあ小学校の文章題はあの常識があればなんか、ね、普通はできるんだけど、ただちょっとこうややこしいなっていうのは、まあ、あるのでね、確かにね、うん、あとまあ図を書くのは、うん、図はね大事なんですよね。あのこの間、僕は2年生の行列かな線形代数の授業でもちょっと言ってたんだけど、あの速さと道のりと時間、うん、はい、小学校で習うと思うけど、あれはねミーハージハージキ
キティちゃんは味
何キティちゃん
キティちゃんは味っていう距離道のり時間
キティちゃんはキティちゃんは味
怒られる。
何そのキティちゃんの新しいその矢野くんは変わってるよね矢野くんの先生が変わってるの。矢野くん独自の案なの今のは。
僕の友達がおかしいんです。
ああ誰も誰も君の友達とは思ってないそうか、でそれは、ね、それは誰かその先生がそういうことを言ったの、それとも自分で、あそれはキティちゃんはじっと覚えた方が面白いなと思ったわけ。
ちょっと耳にしたことが今でも覚えてるっていう、先生は一言も言ってないと思いますけどね。
小学校の時に教えてくれた先生は一言もキティちゃんのは言ってないと
言ってない。
でもなんか友達がなんかそれをキティちゃんはじと、キティちゃんはじっていうのはお尻のじっていうことやね。
そっちでしょうね。ね。
ね。いやそれでね結局、はい、道のりは速さかける時間が分かっていれば、例えば AB イコール C だったら、だからさっきの玉木君のあれじゃないけど、その B イコールに直せるとか、ね、A イコールに直せるとか、うん、でそれようなあの、まあ、ミーハージーとかっていうのはなんかこう円書いて割ってね書いたりするじゃん。僕はあれでは習わなかったので、最初にあの最初僕は弾きかなんかで聞いて、何それ弾きって
弾き、
同じなんだ、速さ、時間、うん、何
悪循環問
題何今の話の流れで分からない。
いや、なんでもないですよ。いや、
また新しい公式を作った。
いや、そういうことじゃないですよ。
すげえ
、うん、流してくれていいんだ。
いやいや、うん、だからそれを覚えるのって僕は逆に無駄なんじゃないかなと思ってて、その3つ覚える、いや、1つでいいんじゃないの。
そうで ですよ、
うん、AB イコール C でよくて、あとはもう B イコールでも A イコールでも治るでしょ、うん、だから、わざわざ公式にするといいものと、わざわざ公式にせんでもいいものっていうのは多分あると思うんだけど、なんていうのかな、公式にするとみんな考えなくなるじゃん。
そうなんです
、うん、でも本当は公式にすると、うん、そこは楽になるから他のことを考えようぜと。
そうそうそう、
本来はね、例えば解の公式とかも何回も同じ変形するのめんどくさいから、うん、1回文字で証明しておけば、うん、もう使えるぜと。だからこの計算は正しいんだと、はい、であとは当てはめましょうでもそれ以外のことに頭使おうぜと、
なるほど、
いうのが、まあ、公式の本来の、うん、まあありようというか、まあ、その一つとしてはね、うん、だからなんかこう何でもかんでも公式にしてしまうっていうのもどうかなと思うし、逆にこう公式でないんだけど自分なりの公式、うん、これこうやった方が計算楽だっていうのがもしできるんだったらそれはそれで素晴らしいことだなと思うね、うんうん、なるほどね、はい、うん、丸山君なんか他にないのも
いらないでください、ありませんよ、
だってさっきの、何
タイル踏まない
話、タイル踏まない話とか
結構足の大きさと大体同じぐらいのタイルだったんで、それが 100m、200m ぐらい続くところ毎日5年間、6年間、うん、集団登校で歩いたら、それはまあ緑とオレンジだったんですけど、緑踏まないでおこう、今日はオレンジだけにしようとか、そんな感じで。
友達がいなくてずっと一人じゃん。
いやいや、だから集団登校ってそのなんか周りの自分の近くの人が、え、集団登校ってありますよね。先生が班長で、
そこは心配せんじゃん。
そうなんで、って友達っていうか縦に並んで歩くからちょっと下ばっか見ててもいいから、喋りながら学校行ったってこともないし、うん、中学になったら友達と行ったりしてたけど、小学校の時点では。下を見ながら毎日歩いてましたって
人が、まあお金拾ったこともある。
あ、いや、ないです。
僕はね、あれ、おトイレとお風呂、もうちょっと小学校の3、4年だと思う、それそういう癖があったと思うけど、お風呂とおトイレではいろんなことを考えてたね。で、小学校のその3、4年ぐらいになると、まあ、分数の計算とかもするじゃん。で、結構難しい数学も考えられるように、まあ、算数の計算もできるようになるんだけど、右手とか左手を見てね、なんで3が真ん中にあるんやろうってずっと考えてた時期があったね。5割る2は 2.5 なのに、なんで3が真ん中にある、3本目のね、
なるほど、
がなんで真ん中にあるんだろうっていうのをずっと考えてた時期があったね。で、それをどう説明するんだ、大体トイレが多かったね。で、僕トイレ長いんだけどね。そういうでもなんかこうほら昔からちょっと疑問に思ってたこととかさ、ね、そういうのはない、疑問に思ってたこと。
疑問に思ったことじゃないんですけど、その昔から今でも時々してしまうっていうのは、多分小学校の頃に三角形を勉強して、世の中にどんだけ三角形があるのかという探したんですよね、周り見て、体育館とか、
うん、
でも体育館とか大体上見ても四角形の針が張ってあったり、窓が四角いとかあって、うん、あんまり三角はないだろうっていうので、うん、今でも探しますね。一番最近見つけたのはスカイツリーじゃないですかね、うん、
あ、でも三角構造が強いからね。
あ、トランス構造って、
うん、それは探し方が甘いんじゃないの。
それは小学校の頃はやっぱ適当だったんじゃないですか。
あ、そうか。じゃあ来週のテーマは街にある三角形をみんな見つけてきて、どこに三角形があったかっていうのをみんなに発表してもらう。
直角三角形じゃない、三角形がいい。
はあ、じゃあ
直角はもうそこそこ大事にあるから、
二等辺もダメにしようか。
ダメになりますか。あまりやると
二等辺は許そうか。でも直角三角形も結構厳しいよ。
まあとりあえずじゃあ三角形、
まあ三角形を、定規はもうなしね。定規はもうなしで、じゃあ1週間 まあ、MMM の活動もしながらあの日その何こう身の回りにある三角形を探すと。であのこのコーナーをお聞きの皆さんもあのぜひメールで身の回りにある三角形を送ってきていただきたい。ね、はい、であのへこれなるほどとあのいわゆるあの誰とも被らなかったものを持ってきてるのはなんかね商品でもちょっと考えましょう。はい、ということで今日は、まあ、3、4年生までの、まあ、思い出を皆さんに話をしていただきましたので、まあ、あの来週のテーマも決まったことですので、まあ、来週になるかどうかわからないので次回のテーマというふうに言っておきますが、次回のテーマも決まったことなので今日はこの辺で、はいはい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。